カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第11回。今回は関ヶ原合戦と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
第10回関ヶ原合戦の本戦のところについてお話をしてまいりたいと思います。9月14日に家康は美濃赤坂に到着をいたします。率います徳川の軍勢3万余ということであります。しかしながら、その徳川の主力軍と目すべき秀忠の部隊が未だ木曽路にも差し掛かっていないということが判明をした。でそこでもって徳川方ではですね、秀忠の部隊を待って決戦に臨むべきか、あるいは直ちに石田方との決戦に臨むべきか、これが非常に難しい問題ということになります。秀忠は前回お話ししました通り、徳川の主力軍であって、これを書きましては、東軍の軍事構成におきまして豊臣系武将の比重が高まりすぎるという危惧がある。これは戦後におきます、その政治的価値の分配という点から、これを多く豊臣系武将に委ねざるを得ないと、配分せざるを得ないという危険を承知しなければなりません。しかしながら、また即時決戦の必要もありました。決戦の機はすでに熟しており、時を移していては、せっかく家康に味方すると誓った豊臣系武将たちの戦意が失われるであろうということ。そしてもう一つ重要な問題があります。いたずらに時間を費やしていた場合、大阪城におります西軍総大将の毛利輝元が豊臣秀頼をいただいて、この戦場に乗り出してくるという事態であります。輝元と毛利本体自体が戦場に来ることは特段に恐れる必要はなかったです。毛利部隊が西軍の側増強されても、その時には徳川方も秀忠の部隊が到着するわけでありますから、全般から見るならば家康側がむしろ有利になります。ですからそれは当然待った方がいい。しかしながら、毛利輝元が同時に豊臣秀頼をいただいて、この戦場に乗り出していく、これは家康にとってあってはならないシナリオということになります。家康にとって非常にこの危険なシナリオということにならざるを得ない。つまり同盟の豊臣系武将たちとの間に動揺が広がりかねない。淀殿が秀頼をそのような危険な場所に出すということは、実際問題において考えがたいことでありますが、しかし西軍の側としては、そのような風評を流すだけでも実は効果は十分であります。千田病太郎をですね、失られて秀頼公がご質問であるっていうようなんですね、そういう風評を流すだけであっても、実はかなり東軍側に動揺を引き起こす効果というものを持っています。豊臣系武将、家康に味方をした東軍型の豊臣系武将たちが戦闘放棄、戦線離脱をするという危険性が出る。いや、それにとどまらず寝返りということが起こりかねないと。いずれにせよ、その家康の異例というものが東軍全体に対して及び届かないというふうな事態が発生する危険があります。これが家康にとっていたずらに時間を引き延ばすことができないという一番大きな理由、つまり秀忠の部隊を待つことができない一番大きな理由は、私はそこにあるんだというふうに思います。関ヶ原合戦のまず初戦は9月14日、久伊勢川を挟みまして、東西両軍の間でもって小競り合いが。この流れから言いますと、つまり家康の到着というのは、この赤坂の陣所に来たるまで西軍側は把握できていなかった。家康の方は非常に巧みな隠密戦功を取ったと見えて、三成方の偵察部隊をかいくぐってやってきたために、西軍側は家康の動きを把握できなかった。家康が赤坂の陣所にたどり着いて、そして葵の上りとこの清和源氏の征討を荒らします白旗を掲げた時、初めて大垣城におります西軍は家康の到来ということを知るわけであります。で、大垣城はその、パニックに陥るわけでありますが、あれはダミーではないか、家康は江戸城にいるはずである、そんなに早くに展開できるはずがない、あるいは影武者ではないかという話になる。そこでもって石田三成の老臣であります島勝武が、では私があれが本物の家康かどうかを確認してやろうということで、この島左近が自ら兵を引きまして、いわばその東軍に対して挑発的行動だし、それに合わせて東軍がそれに乗ったために、島左近と東軍との間の小競り合いがあった。これがその久伊勢川の一戦ということであります。で、いよいよその家康到来は間違いないということを西軍側が確認をいたします。そうしたところ、この15日の夜になりまして、西軍側は陣所を変えるという動きに出ます。 大垣城で包囲をされるということを不利と見た石田方は野因に紛れまして大垣城を放棄し、そしてずっと南下をいたしまして、この南宮山のさらに南のところにその牧田の道というのがございますが、そこを通り抜けまして、そして関ヶ原に入ります。非常に大きな迂回をしましてですね、これは東軍の側にこの陣所外を気づかれないようにするための戦略になります。そして三成は関ヶ原に入りまして、まあ大体これが午前1時ぐらいのことでありますが、布陣をいたします。三成は笹尾山に陣所を定め、そして織田信孝、伊藤守政、岸田忠氏及び豊臣秀吉機関の木幌衆というのがございますが、その右に備え、そして島左近、蒲生、里家の両将が三成隊の前線を形成し、そして本隊の東南に備え、二重の柵を構えて弓鉄砲隊を配するという布陣になります。島津義弘隊は午前4時に到着をし、三成隊から1丁半ほど南の小池村を選んで陣地を構える。島津豊久はその前方に備え、石田と島津の両隊でもって北海道を訳するという形をとります。小西行長隊は島津隊について到着し、島津隊の右に接し、寺谷側に面し、天満山北方の丘を控えて位置をします。浮田秀家の隊は最後に到着をし、天満山の前を陣所と定め、その兵を全軍本隊の2つに分かって東南の方角に配備し、川尻直津倉の小部隊はこれに備えて備え、全体として中山道を北側から望むという形をとります。北陸方面から戻ってきました大谷義嗣の隊はこれまで大垣城には入っておらず、それまで山中村の高地にありましたが、大垣城の軍勢が関ヶ原に進出してきて東軍を擁撃するという作戦が定まりますと、大谷隊も兵を進めて富士川を前にして陣を構えます。大谷隊の左には忠重政の隊、中山道を挟んで大谷に従って北陸計略に従ってきました脇坂、朽木、小川、赤座の4将がこれにつながります。そしてその大谷隊の南、松尾山には運命の小早川秀明の隊が8000の大軍を率いて番挙する。それから東に回りまして南宮山には毛利秀元、東南端の栗原山に長宗我部盛親、岡ヶ鼻に夏川正家、安国寺越慶の諸隊が布陣をするという形。西軍の布陣は北海道沿いの笹尾山から南に伸びて天満山に至り、中山道を挟んで松尾山に結び、さらに東に回って南宮山及び岡ヶ鼻へと展開する非常に雄大な陣形であります。核翼の陣の一つのお手本として知られています有名な陣形である。兵数は総数約8万ということでございます。西軍が大垣城を出たことを知りました東軍は午前3時頃より順次行進を開始し、夜明け方に先頭の福島正則の部隊が関ヶ原に到着をいたします。東軍の布陣は中山道の南から順に先方一番蔵内の福島正則、東道高虎、京極高友、中山道の北に徳川勢の松平忠義、飯野正の2体、北の山手に田中義政、生駒一政、加藤義明、細川忠興、金森長親、黒田長政、筒井沢次と並び、これらがそれぞれ先方の備えを構成いたします。これに中将の将士が寄合勢として加わる。織田長政、津田高勝、佐々幸政、古田重頼、亀井これのり、加藤光直らであります。そしてこれらの後ろに蒙古割山に本陣を置きます家康の本隊が3万の軍勢を率いて備える。さらには南宮山の方面への備えとしましては、池田輝政、浅野義長、山内和豊、そして有馬頼徳という4隊が基本的にこれに備えるということであります。で、関ヶ原合戦におきます東軍の前線部隊は4万人強というふうに言われましたが、うち徳川の主な兵力は井伊直政と松平忠義の軍勢合わせて6000人よ、残りは全て豊臣家の将士であったということであります。秀忠部隊が到着しておりましたならば、その兵力3万余が東軍先方の中央軍を構成したわけでありましょう。しかしながら現実はそれを裏切っていたということでございます。関ヶ原の一帯は前夜来の浅間屋が立ち込めて、敵味方の区別もつかぬありさまでありました。双方ともに戦いの気をつかめないままに時が経過をしていた。この時中山道方面に備えておりました飯直政が前線に出てまいります。で、その時、東軍先鋒第一番の福島隊は、今日の戦いは先手は福島正則が一番手でござると、抜け駆けは許されませんということを言うわけでありますが、飯直政はこれは抜け駆けではない、武威人の松平忠義公にこの戦いのありようというものをご覧に入れるための前線視察であると、ごくわずかな兵しかいないのはそのためであると言って前線に出てくる。そしてこの浅茂屋の京をついて西軍の側に一番槍を入れるという、こういうふうな行動になります。 これ有名な井伊直政の抜け駆けと言われている行動です。で、この井伊直政のこの抜け駆けというのもちょっとあの本筋から跳ねるかもしれませんが、実は大事な点になります。皆さん方は岐阜合戦の時のことを思い浮かべて生まれたわけです。福島正則と池田輝政が先陣争いをした。あれはまあ池田輝政の抜け駆けに対して福島正則が腹を立てて同士討ちに及んだというふうな経緯であって、でその時井伊直政はそれをむしろなだめる仲介役としての働きを取ったわけです。したがって井伊直政は福島正則の先陣を犯せばどのようなことになるかということを百も承知なわけであります。百も承知の井伊直政がなおかつこの抜け駆けの功を出た。これは非常にあの彼にとりましても重大な決断のもとに行われたということになります。それはなぜか、このまま漫然と福島正則に先方一番手を渡して戦いに始まったとする。そうした場合ですね、この戦い全体がもう豊臣の戦いになってしまって、徳川の存在っていうのもほとんど見えなくなってしまう。徳川の存在を示さねばならない、つまりそれが井伊直政のこの決断だったわけです。それは一つ間違うと福島正則との間に同士討ちが発生するかも危険を、そのリスクを冒してもなおかつやらねばならない、それぐらいつまりその徳川のその存在感というものを示さなければならないような状況、裏返して言うならば徳川の存在が非常に希薄である、それを何とか挽回したい、それがつまり井伊直政の思いであり、これが井伊直政の抜け駆けだったと。そして同時に大事な点は、福島正則のメンツを潰すような攻撃はできないということです。でありますから、その例えて言うと井伊直政の部下が西軍に対して鉄砲を発砲したなんていうのはこれはもう論外でありまして、そうじゃないね、前線視察をしている時に朝もやの中でたまたま西軍の側と遭遇してしまった、そこでやむを得ずその槍を入れたっていう、そういう形を井伊直政は取ろうとしたんだろうと。それは彼にとってもちろん計画的構造でありますが、同時にその福島正則の名誉とメンツを潰さない範囲で、なおかつ徳川の一番槍というものを実績として残さねばならない、これが私はこの井伊直政の抜け駆けということの意味合いだった。だから井伊直政としては、とにもかくにも一番槍を入れた、もうその実績だけでいいわけで、直ちに彼はスッと引きます。引いて前線を福島正則に委ねる。で、福島正則はこの井伊直政の抜け駆けを知ったけれども、あえてその咎め立てはしませんでした。終わってからもこの抜け駆けの一件については福島正則は問題としていない。なぜかっていうのはなかなか意味深長かと思いますけれども、まあ私は思うに、これはまあ武士の情けと言ったらいいんではないかなと思いますね。つまり徳川の立場ならあの行動は取らざるを得ないだろうと、俺だってもし徳川の侍ならああいう行動は取らざるを得ないだろうという、まあそういうふうな武士の情けでこれは見逃してやったということと、まあ、もう少しそのなんていうんですかね、うがてば徳川に対して恩を打ってやったというところがあるかもしれませんね。で、福島正則はいずれにせよこの井伊の抜き駆けに対してはこれを咎め立てせず、自ら鉄砲足軽800人を前線に整列をさせ、そして浮田隊に向けて一斉射撃をします。この一斉射撃がこの関原合戦のいわば合図という形でもって、関原各地において戦いが解消されるということになります。まあ、初代福島隊はまずもって当面の敵であります浮田隊との間の戦いに参加し、そして各部隊はそれぞれ自らの前面の敵西軍と戦うということになろうかと思います。しかしながらこの戦いにおきます、まあ、主要なその戦いと申しますのは福島隊と浮田隊の戦い、そしてそれ以外ははっきり申しまして、ほとんど豊臣系の武将は他の武将には目もくれず、笹尾山の石田三成を目がけて攻撃を仕掛けていたというのが私は実際ではないかなと思います。つまり小西や島津を討ち取ってもあまり意味がない、やはりその西軍の実質大将であります石田三成を討ってその首級を上げるということがこの戦いの先行第一になるというのは、これも誰が見ても明白なことでありますから、脇目もくらずこの笹尾山の石田隊に向かって東軍は攻撃を仕掛ける。逆に言いますと、その石田隊は東軍の荒方を相手に回してこれを受けて防戦を受けざるを得ないという非常に厳しい戦いを強いられるわけです。石田隊は各方面からの相次ぐ猛攻にさらされ続ける、崩れるかに見えるわけでありますが、これを繰り返し反撃をしております。で、この石田隊の奮戦というのは実は関原合戦における実は非常に重要なポイントの一つでありまして、石田隊がもし簡単に潰えていたならば関原合戦というのはそれほど劇的な戦いではなかっただろうと思います。いわばもう簡単にあっけなく終わっていた可能性があるわけでありますが、関原合戦が非常にその劇的な展開を示した大きな根拠は実にこの石田隊の奮戦にあると言ってもよろしいんではないかと思います。ではその弱小兵力であるはずの石田隊がなぜ東軍のこれだけの強力にして、しかも大量の軍を相手に回しながら長時間にわたって踏みとどまることができたのかという理由でありますが、一つにはこの三成は大阪城からこの石火矢と称します大砲ですね、今日いう大砲を数門運びきたって、この大砲でもって応戦をしたためではないかというふうに考えます。 しかしながらこの石火矢をどのように効果的に使ったかということはなかなかその資料を見ても分かりません。当時の大砲というのは炸裂弾ではありませんので鉄の弾を打ち放すに過ぎないわけでありますから、まあ、はっきり言ってその避けてしまえば大砲というものはあまり効果を発揮することはない。相手が静止している構造物の場合は有効ですね。例えて言うと大阪の陣でもって家康が大阪城の天守閣を心柱を撃ち抜いたという事件がありますが、ああいうふうな使い方は非常にこう有効なんでありますが、野戦でなぜそれが有効に働くかっていうのはこうなかなか難しいところでありまして、これは今後の研究に待たねばならないところかと思いますが、一つのヒントになるのは秀吉の朝鮮の役の時に実は秀吉軍は明朝鮮軍が使用しました大砲に大いに苦しめられています。でその大砲はいわゆる三段砲で三段銃的な使い方、大きなその鉄の弾を一つ飛ばすんじゃなくて三段銃のような細かな弾を一気にこの打ち放すというふうな話し方でして、まあ、新天雷と呼ばれている非常に強力な兵器になりますが、それによって秀吉が立花宗茂らの軍が大いに苦しめられたというのが壁帝館の戦いなんかにおいてわかるわけでありますので、まあ、その時壁帝館の戦いにも参加しました石田三成はあるいはこの新天雷のようなものを持っていったのではないかなというふうにもまあ想像されるわけでありますが、まだそれは分かっていません。いずれにせよその石田隊は大量の敵を相手に回しながら追えなかった、これは大いに注目されてしかるべきではないかなというふうに思います。大砲の威力もさることながらもう一つ指摘しなければならないのは石田三成の部隊は逃亡者がほとんど出てないというふうに見られることになります。つまりこれぐらいの大量の敵に繰り返し繰り返し要するに攻撃をされるならば大体の場合要するに部隊が動揺して崩れていくのが兵の常でありまして、まあ、正面の方は頑張ってるんだけど後方のその足軽たちから逃げ出してしまうなんてことはよくあります。まあ、そういうのを一般にはその俗に裏崩れというふうに称するわけでありますが、そういう現象を見られない。石田三成のその部隊はもう最後の最後まで本当にもう最後の一辺に至るまで戦い切ったっていうですね、これはなかなか注目するに値するところじゃないかと思います。彼の武将であります島左近も討ち死にをしておりますし蒲生里家もその場において討ち死にをしている。よくその石田三成は人望がないとかいうことは言われますけれども、しかしその石田家中のこの結束ぶり、この関原合戦におけるこの一丸となって最後の最後まで戦い抜いたですね、この結束ぶりは大いに称賛に値するものじゃないかというふうに思います。そしてこの石田隊のこの頑張りということが関原合戦全体にまた非常に大きな影響を及ぼすことになります。それがつまり小早川秀忠隊のこの動きということであります。で時刻はすでに午前10時を回りまして明け方からのもやきりは上がり、関原一帯はすでに見通しが利くようになった。そこでもって三成はかねての打ち合わせに従い天満山にのろしを上げて松尾山の小早川南宮山の毛利の両隊の参戦を促したがいずれも応じなかった。まあ、これは小早川もそれから毛利隊のですね吉川広家たちが家康側にまあ寝返りをしているということによってこの三成の要請に応じられなかったということでありですね、まあ、よくその三成は頼むべからざる者を頼み、まあ、故にその敗北をしたんだというふうに言われるわけでありますが、しかしもう少し掘り下げてみるとですね事態は必ずしもそういうふうには進んでないということを注意しなければなりません。小早川秀明のもとには家康から奥平藤兵衛、そしてこの小早川秀明の裏切りの内通工作を担当しました黒田長政からも大久保伊之助というものが送り込まれており、まあ、いわば秀明の裏切り出動のためのお目付け役というのが小早川秀明の本陣に張り付いていたわけです。でありますから、まあ、三成の要請に対して動かなかったのが問題ではなくて、家康側からの事前の計画である小早川隊の裏切り出動がなかったということがむしろこの関原合戦における一番大きな問題だということであります。なぜか、それは西軍の予想外の前線であります。この戦いをもう一回振り返ってみたいわけでありますが、ここの戦いに至るまで東軍の破竹の快進撃というやつを思い浮かべてもらいたい。岐阜合戦からこの方東軍ってのは破竹の勢いでもって西軍を撃破して進んできた。しかもそれは家康抜きでやってきたわけです。さらにそこに天下無敵の家康が3万の兵を率いて東軍に参加してるわけでありましょう。つまりどっから見ても東軍に負けるという可能性は見えないわけであります。でありますから西軍の側から裏切りのですね内通が相次いで出てるのは当たり前の話だって、まあ、はっきり言いました。これ横綱相撲、横綱と前頭十両というふうな形の戦いに見えてしまうわけです。したがいまして西軍の側から相次いで裏切り内通の約束が出た。だからつまりこの戦いはあっけなく決着がつくであろうと、おそらく昼前までに決着がつくであろうと、そして西軍が動揺してその崩れかかったところで一気に松尾山から下山をして西軍にとどめを刺す、まあ、それによって東軍が勝つというこういうふうな戦略シナリオを描いていたわけです。ところが西軍が一向に崩れる気配は見えない。 東軍は繰り返し繰り返し攻め立てるんだけれども、浮田隊も頑張ってるけれども、笹尾山の石田隊も一向崩れない。これは小早川隊にとりまして、理想の事態ということになります。特に小早川隊の前線を担当しております
平岡頼勝とそれから稲葉正成のこの2人でありますが、
この両大将は出撃の気がつかめないという状況になりました。つまり西軍の側に動揺が見え、崩れかかりそうになったところで一気に下山するというのがこの裏切り行動の一番効果的なあり方でありますが、この状況の下では仮に下山して西軍に攻撃を仕掛けたとしても、西軍がついえ去るかどうかということについての確信が持てなくなってしまいました。
故にこの前線の平岡頼勝は小早川秀秋およびその奥平東部からの裏切り出動の要請に対して、戦いの潮時は我らに任さるべしと言っています。総大将
あるいは家康の目付からのこの要請を拒絶するという気を言っていました。つまり彼らからしまして、その下山をして西軍に対して攻撃を仕掛けた時、果たしてそれでもって西軍がついえ去るかどうかということについての確信が持てない、ただ乱戦状態に入ってしまうかもしれない。そういう時にもし南宮山に控えております毛利勢がその小早川隊の後ろから攻めかかってきた場合、どうなるかということも考慮しなければなりません。つまり小早川隊が出撃するためには、その出撃行動によって一気に戦いが決着できるような間合いを見計らなければならない。そのような状況を見計らればならないんだけど、そのような状況に至らないということが問題だった。つまりは石田三成隊のこの前線ということがこの全体の計画を狂わしてしまったということです。でこのことはではどういうことになるか、これは家康にとっての位相外の事態であります。つまりこれは大変な背信行為ということになります。で関ヶ原合戦のこの布陣図についてよく言われることであります。これは有名なエピソードでありますが、明治時代になりましたから陸軍参謀本部におきまして、この関ヶ原合戦をいろいろこう研究するわけでありますが、その時にドイツから来ました将校、まあ、メッケルという有名な参謀将校でありますが、それがこの関ヶ原のこの布陣図を見た時、立ちどころにこれはもう西軍の勝利決まってると、もう一言で断じた。なぜならば東軍は完全に要するに西軍に包囲されているからです。懐にあまりに深く入り込みすぎている。西軍はあの見事なこの核翼の陣を構成しているわけでありますが、東軍はほとんど無神経にもその一番奥深く入り込んでいる。これはもうどう考えたところで西軍の勝利であるというのが、つまりそのメッケルなんであると。じゃあ家康はそんなことわからないのか。そんなことわからないわけはないわけで、百戦錬磨の家康がそんなことも百も承知なわけであります。百戦錬磨の家康がなぜそんな危険な状況に自ら身を置くか。それはこの戦いは短時間のうちに決着つくということについて何ら疑いを抱いてなかったから。
この西軍に対して距離を置いて戦う必要はない。敵のもう奥深く胸ぐらまで入り込んできて、そして一気にこれを撃破し、そして小早川隊の出撃によってとどめを刺す、
まあ数時間 2,3 時間の間に決着戦いであるということについて家康以下東軍は誰も疑っていなかった。だからこのように危険な核翼の陣の奥深く入り込むという布陣をしていたわけ。ところが小早川隊が出撃しないというとんでもない様子の事態だった。これはもう家康にとりまして非常に危険な状態であります。このまま放置していくとどうなるか、南宮山の動きが問題になります。南宮山はその前方大将であります吉川広家が家康と内通をして毛利勢を動かさないという約束をしておりますけど、しかしながら大将の毛利秀元は別にそのような約束に参加していない。そのうちに吉川広家が家康と内通しているということが分かってきますと、
総大将の毛利秀元とかあるいは長宗我部とか暗黒寺たちは吉川広家を踏み破って下山するという挙に出る可能性が高い。
そうした時東軍側は池田隊以下でもってもちろん支えるわけですから一気に崩れるというわけではありませんが、いずれにせよ関ヶ原の東端において戦いが発生するというこの事実、西の方は今非常に厳しい戦いをやっているわけですね。その時にこの東の方でそれと同規模の戦いが発生したらどうなるか、家康家と東軍は両方の間に要するに挟み込まれてしまうという事態です。前に見ましたけど追撃戦は危険でありますが、もっと危険なのが包囲戦であります。包囲戦は全滅になる危険性がある。当時の武将たちが一番忌み嫌う形であります。追撃戦も大体において当時の武将たちが取りたくない状況でありますが、包囲戦は絶対にやってはならない状況です。だから有名なあの信長が自軍の兵士を全部置き去りにして単独要するに金ヶ崎の包囲陣の時に逃げ出したっていうのも、結局のところこの包囲陣が持ってる恐ろしさということであります。東軍の側はもちろんそれなりの戦力を持ってるわけですから直ちに追撃されるということはないけれども、この包囲をされたということの危険性が東軍の中の動揺を引き起こすことになる。パニック、いかなる事態が引き起こるかもわからない。そうした時に家康を撃つ機会ありというふうに見た武将が東軍の中から裏切り寝返りということが発生しないとも限らない。
これは家康にとって最もあってはならない、まあ、悪夢のシナリオと言ってよろしかろうと思います。つまり家康にはもうその状況が刻々と近づいているということが見える。
この時家康の有名な言葉でありますが、せがれ目に計られた、せがれ目に計られたとつぶやいて、そして右手の指をしきりに噛む仕草をしたということが当時の資料に書かれています。この指を噛むというのは、これは基地に追い込まれた時の家康の癖であります。問題はせがれ目に計られたというこの表現の意味合いです。せがれというのは小せがれ、つまり小早川秀明を指しています。小早川秀明にはめられた、罠にかけられた、このように家康はこの状況を認識しているんです。なぜ小早川秀明の罠にかけられたのか、それはつまりこの出撃をしないというこの状況です。小早川秀明が出撃をしないということは、つまり家康がいわばその罠に陥ったということを家康は示しているわけです。なぜこれが罠か、家康方は別にその負けてるわけではありません。西軍は頑張ってるけれども、西軍はあくまで要するに受けで頑張ってるに過ぎないわけです。つまり相撲でいうとその土俵際で徳俵一枚でもって頑張ってるに過ぎないわけです。東軍の側は押して押して押してるわけです。別に負けてるわけでも全然ない。なのに家康がなぜこのような焦りを覚えるか、それは家康にはいずれ南宮山が下山をして東西両端が塞がれるというこの事態、つまり東軍が包囲網に入るというこの事態が家康に見えてるがゆえ、ゆえにせがれ目に計られたという表現になるんだと私は思います。そこで家康の有名な問い鉄砲に入る。つまり家康としては小早川隊の、まあ、威悪ですね、裏切りとは言いませんが、背信行為は忌々しいけれども、差し当たりはそれを置いといて、そして西軍を撃滅することに専念すればいいわけです。下手に小早川隊に誘いの鉄砲、誘導の鉄砲を打ちかけて、小早川隊が逆上して家康の方にかかってきれば、これはもう大変なことになってしまうんですね。ですから小早川隊を打ち合って攻撃をすればよろしいわけですが、家康はそうはしなかった。ここがまさに勝負どころと見た家康は、この松尾山に対しましてこの問い鉄砲を仕掛ける。よくその鉄砲でもって松尾山の本陣まで銃砲が聞こえるのかなんていうことをおっしゃる方がおりますが、それはちょっと当時の陣形を知らない者の言い方でありまして、本陣はもちろん松尾山の山上にありますが、平岡頼勝たちの前線はもうすでに要するに松尾山の中腹から下にかけて布陣をしてるわけでありますから、そこへ家康隊の鉄砲隊が鉄砲を仕掛けてくれば、家康が小早川隊に対して誘いの鉄砲を打ちかけてるっていうのは、これはもうすぐ分かることであります。わざわざその本陣までなんか大筒をぶっ放すなんていう話がありますが、そんなことは全くする必要がないわけでありましてね、小早川隊の前線に対して鉄砲を仕掛ければよろしいだけのことであります。まあこれが最後の小早川秀明のこの出撃ということになるわけです。豪を逃がしました家康はついに意を決し、小早川隊の前衛に向けて誘導の銃、問い鉄砲を放ちます。まあ、この無謀とも見える策は見事に奏功し、若い秀明は動転し、老臣らの言に耳をかかるいとまもなく、全軍に対してシャニムに突撃を命じます。大谷義次も兼ねて小早川隊に裏切りの色ありということを知っておりましたので、精鋭を持ってこれを撃退をする。しかしまあ小早川の方も攻勢とばかりに攻めに攻め立てる。で小早川隊のこの下山攻撃を見ますと、家康は周囲におりました旗本勢に高らかに時の声を上げさせ、そして全軍に進撃を命じます。意外なことかもしれませんが、家康の周囲におりましたこの3万は今まで戦いに参加していなかったということです。繰り返し申しますが、徳川隊で戦いに参加していたのは飯縄正と松平忠義のこの2隊6000名に過ぎないわけであって、家康の前にいた3万はただ情勢を見てるだけであって戦いに参加してなかった。これが勝負どころと見た家康は西軍に立ち直りの機会を与えず、一気にこれを突きすべくこの3万の軍勢に攻撃を命じる。だから家康の周囲におりました旗本勢が戦いに参加しますのは、この小早川のこの反撃出動からのことであるということで、そしてまさにこの家康のこの戦局観と言いましょうか、勝機を逃さないこの眼力というのはさすがに大したもんでありまして、ね、これでもって西軍は釣り去って、小早川隊の裏切りと東軍総攻撃の前に西軍の各部隊は次々に釣り去る、まあ、大谷隊に続きまして小西浮田の隊員が潰れ、浮田秀家は小早川の裏切りを憤って秀明を目指して突撃戦としたけれども、老臣の明石伝統の勇めによってその場を逃れ、この地を出し従者と共に投降を忍んでいます。まあ、浮田秀は結局薩摩の地島津のところへまでですね保護を求めて逃亡するということになりますけれども、石田隊はここに至るまで常に周囲に東軍の太平を迎えて激戦数回に及んだが、いささかも屈することなく午後に入ってもなお交戦を続けていたけれども、ことここに及んでついについえ去る。三成は伊吹山を目指して落ち延びてまいります。そして島津義郎隊の敵中突破という華々しい退却戦を繰り広げつつ、この関原合戦が終結をしてくるということであります。
歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第11回、今回は関ヶ原合戦と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は 上杉家の米沢伊宝と直江兼続と題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。